今日は詩編の13編です。このところには悩みに勝つことが記されてあります。一節を見ますと、主よいつまでですかというこのダビデの言葉が出てきますけれども、このいつまでですかということは、それは2節のところに、いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。彼は心の中に思い悩みというその問題があったわけです。そしてこの思い悩みっていうのは、2節の終わりのところに、いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですかとあるわけです。私たちの悩みのほとんどは人間関係にあるんではないかと思います。ダビデがおそらく直面していたのは、サウル王あるいは自分の息子アブシャロムが反逆するというような、そういう悩みが彼にあったと思われるわけです。もちろん私たちはそのような直接害するという人はいないかもしれません。しかし私たちは時に人の言葉とか、また人の自分に対するその行動でもって心に悩みが出る、そしてまた自分自身が苦しむということがあるんではないかと思います。ですから私たちの実は問題のほとんどは、2節の最初に私は自分の魂のうちでという言葉が出てくるわけですけれども、自分の外側というよりもむしろ自分の内の中に苦しみがある。そして2節の後半には、私の心には一日中悲しみがあります。ですから問題は自分自身の心が喜びに満たされているならば、実は私たちは悩みに打ち勝っていくことができるということであるわけなんです。その敵に対しては私たちはどうすることもできないかもしれません。しかし自分自身の心が強くなるならば、実は私たちは敵に勝つことができる、勝利が与えられるということであるわけです。そして私たちには一つの解決があるわけです。それは一節の終わりに、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。ここに御顔という言葉が出てきます。実はこの御顔というのは、新約聖書で言うならば、神我ら共にいます。神様がおられるということであるわけなんです。そしてどうしてダビデは苦難の中で勝利をすることができたのか。神様が私と共におられる。だから神が共におられるならば、一体誰が敵視えようか。それはローマ書の8章の終わりに出てくるわけなんですけれども、彼はもちろん敵がいたわけなんですけれども、しかしそれに勝るところの大いなる味方、神様が共にいてくださる。それが彼の勝利の秘訣であったわけです。そして3節に、私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ。とですね、彼の祈りが出てるわけですけれども、私たちも本当に自分はこの大きな敵に囲まれて、もう本当にダメになりそうだという時にこそ、私たちは私の神主よと祈り求める、そのことが実は勝利のきっかけになっていくわけです。そして3節の中頃に、私の目を明るくしてくださいという言葉が出てきます。目を明るくする、それは自分が見るその目がですね、この積極的っていうか肯定的に物事を見ていくということであるわけです。もし私たちが否定的にその物事を捉えたらどうだろうか。そうすると心が暗くなってしまうわけです。でも神様が共にいてくださるんだ、自分は弱くても神様は勝利させてくださる、その見方を変えていくときに、実は私たちの心も明るくなるということであるわけです。ですから私たちは自分を変えることはできないかもしれない、 まして敵に当たることもできない。しかしそういう時に私の目を明るくしてください。もう自分の思いを肯定的に、そしてそのダメなことを見るよりもですね、良いことを見るようにしていく。ですから小さなことでも感謝するならば、実は私たちはそれが勝利につながっていくということになるわけです。五節のところに、あなたの恵みにより頼みます。恵みっていうのは自分は受ける資格はなかった、到底与えられそうにもない、でも神様は憐れんでくださって私によくしてくださった、それが恵みっていうことです。ですから聖歌の中にも、数えてみよ主の恵みっていう歌がありますけれども、自分に与えられたその恵みの数々を覚えていくときに、私たちの心は喜び、そしてまた私たちの生き方も消極的な生き方ではなくて積極的な生き方をすることができる。そして五節の終わりには、私の心はあなたの救いを喜びます。あなたの救い、私たちはイエス様の十字架によって自分自身の罪、汚れ、失敗、過ちが全部許された、そして天国に入ることができる。これほど大きな救い、平安は他にはないわけです。世にはいろんな宗教あるかもしれません。しかしこのような自分を救ってくださるのは、十字架にかかり死の中から蘇られたイエス・キリスト以外にはおられない。あなたの救いを喜びます。ですから私たちはどんな時にも、本当にこのイエス様が自分を救ってくださった、そのことを喜ぶ、それが私たちの実は勝利になっていくということであるわけです。そして6節に、私は主に歌を歌います、主が私によくしてくださいましたから。どうして礼拝の中で賛美があるんだろうか。そしてまた私たちはこの感謝の歌を神様に歌うんだろうか。それは主が私によくしてくださった、そして歌うということによって実は喜びが具体的になるということです。ですから賛美をするということは、実はそれは自分の励まし、また力になっていく。私たちはこのことを覚えて、本当にまた喜びの賛美を生活の中でも歌うものとさせていただきたいと思います。